やれてないですよね。だってもうおじいちゃんおばあちゃんしかお見えにならんもんね。お寺で行事まあ大体平日ですから、若い人はなかなか学校行ってます。まあ今は春休みですからね。本当は昔はね、お寺で一昔前までは、昭和40年ぐらいまではお寺で行事があるって言いますと、リタイアした定年退職したおじいちゃんおばあちゃんだから65、6、70ぐらいのおじいちゃんおばあちゃんがお孫さんの手を引いてここに来たもんですよね。だけどこの頃おじいちゃんおばあちゃんがお孫さんに向いてお寺に行こうったら、いかんってね、もうそれがすでになくなってますからね。その辺でもそれまではそういうふうなおじいちゃんおばあちゃんがお孫さんの手を引いて来るっていうことがずっと明治時代からね来てお寺つながってきたんですけれども、ここ何十年かでおじいちゃんおばあちゃんは来るけれども、まあ、うちのお寺はこれだけの人が集まってますけれども、よそで永代供奉養なんかしたらもう15人とかね、そんな感じですから、からもうお寺にその皆さん方が集まってくる広い本堂があるにもかかわらず、あの集まってくる機会がねなくなってきてるのも事実ですし、できてないんでね。お寺の側から言えばね、おっしゃる通りなんですよ、おっしゃる通りなんですけれども、お寺の側から言えば学校教育の中でね、学校教育の中でその宗教に関わらないようにしましょうみたいな、ね、イメージがやっぱりその先生方にこうやっぱりどうしてもあるっていうことからね、やっぱりそのお寺に頼られる、頼っていただいたらええんですけれども、頼る前にそのお父さんお母さんの考え方がね、うん、このじゃあお寺に相談してみようかとか、お寺に行こうかとかっていうふうになってないっていうかね。例えば高校生の方 のお父さんお母さん、例えば35歳とか40歳ぐらいのが、じゃあ一緒に行ってお寺のお坊さんに相談してみようかっていうふうになってないっていうかね。何か困ったことがあったら、じゃあ一昔前でしたら、例えばどなたとどなたが喧嘩したとか、何か困ったことがあったとか、うちの息子が困ってるとか、ちょっとこれじゃあ近所のあのお寺の住職に行って、まあみんなで行って話を聞いてみようかっていうような風潮がありましたけれども、それだけねそのお坊さんの地位がこう随分下がってきて、お坊さんなんかに相談してもしょうがないわっていうような、何かそのええ結果が生まれんわっていうような感じになってしまってるのが原因かなっていうようなね。お坊さんお酒ばっかり飲んで相談するような価値がないというかね、っていうふうに私は思えるんです。先生に聞いてみましょうか。昨日もね、先生昨日の夜高松にお着きになって、その私ら何人かでお食事した中で、若い人が仏教の方に関心向けなくって、例えば新興宗教の方にこう関心を向けたりとか、今の IS ですね、イスラム教国に、まあ、日本だけじゃなくって、そのいろんなところから若い人が行ってるっていうようなねことは話題に、少しお食事しながらの話で話題になったんですよ。確かにそういう現象があって、本来は仏教っていうのがね、もう少しその若い人に向いて、あの仏教の素晴らしさっていうかねを伝える努力をすべきと私は思うんですよ。だけど一般的に言うと、どのお寺さんももう自分のところの檀家さん、これでもここの300軒檀家さんがいたら、もうそれで新たにその開拓していくっていうこと、そういう姿勢っていうのはないでしょ。末端のお寺がね、うん、大変なことだと思います。ちょっと先生にご意見聞いてみましょうか。どうですか。
なんか変なことばっかりだった。私に言わせたらろくなこと言わないから、うん、ある人が子供が不登校になったもんで、お寺の住職さんに相談に行ったと。うちの子供が不登校になってどうしたらいいんでしょうかって言ってお嬢さんに行ったら、お嬢さんが言ったと。わしは生もんを扱わんのじゃ、死体になったら持っておいでって言ったとっていうふうな話も、ちらほら聞こえてくると。これね、どうしたらいいですかとお寺に相談に行って、さて本当に知恵を授けてくれるかどうかですよね。で、私があるところで、お坊さんばっかりの集まりの中でいたんですよね、そのみんなで。でね、じゃあみんな笑うけど、わしゃ生もん扱うのじゃって言って、そういう交換では、巷ではそういうジョークが流行ってるけど、じゃああなただったらどう答えるって言ってお坊さんに聞いたんです、ね、皆さんがそう言われてどう答えますか。田村さんに聞くのやめておきますけどね 皆さんどう答えればいいと思いますか。うちの子は不登校になって困ってるんですと。で、私は午前中言ったのは、ナムそのまんまそのまんま、せっかく君不登校になったんだから、もうしばらく不登校を続けなさいと、まあそれに私はそう言ったというお話を午前中させてもらったんだけども、さて、それじゃ あ自分の子供が不登校になって困ってお坊さんにどう解説するんですかって言って聞いたら、そしたらもうみんなお坊さん方が、そりゃね、何とかしてあげないといけませんね、何とかして学校に行けるようになるようにとか一生懸命言われるんです。でもね、私お坊さんはそれじゃいけないと思うんです。ね、どういうふうに答えるべきかって言えば、そうですね、
そうなんですよ、だからね、お寺のお坊さんに相談したら、不登校、それいいじゃないですか、不登校頑張りましょう、病気になりました、困りました、お坊さんに本当、まあ、本当の意味でのお坊さんに相談したら、病気いいじゃないですか、病気で幸せになりましょう、お金がないんですけれどもっていうふうに相談したら、お金がないままで、そのままでいいじゃないですか、それで幸せですよっていうような返事しか返ってこないから、皆さん方が思っている答えとお坊さんが返事する返事の仕方っていうのがこうね、違うでしょ、だけどそのままなんですよ、
で、だからこの程度しか答えられないんですよね、お坊さんは。だからダメなんです。で、一体仏教は何を教えてるかって言ったら、問題を解決しようとするなと教えてる。だから不登校になりました、うちの子は不登校になって困っております、その問題を解決をお坊さんが教えてはいけないんですよ、仏教では。で、皆さんは何か解決を知りたいんでしょ、なんかね、お寺に行って相談するときは大抵どうしたらこの問題が解決できるかと悩んで解決を求めていくんですよ。ね、お前な、解決なんかできっこないということを教えるのがお坊さんの仕事なのに、それを忘れてどうしたら解決できるか一緒になって悩んじゃうんですよ、良心的なお坊さんは。もう田村さん、
それ良くないお坊さんなんですよね。広先生に言わしてみれば、その不登校になりました、困りましたとかね、例えばそのどなたかが IS、イスラム局の方に行こうと思って、その止められましたって、うちの息子はこんなことしました、それでもそのまんまっていうのが本来の、そのしっかりしたお坊さんのはずやのに、その時に困りましたね、お宅の息子さん不登校になりましたか、それじゃあもういっぺんそのこう登校勧奨といいましてね、行くようにしましょうか、学校の先生と相談しましょうかっていうふうな、こうそういう相談を皆さん方も期待してる、多分ね、期待しながらお坊さんのところに来てるんやけれども、それは違うんですよっていう話は理解できましたか。理解できない、
はい、ちょっと待って、
私はね、先生おっしゃったようにね、ひたすら相手のことを聞き通す、この態度に一貫してね、相手の話をいい悪いをすぐ与えたらダメです。黙って聞いて、聞き通したら自然に道おのずから現れる。それまで言葉にしてはいけません。それを先生のおっしゃるこっちはそこだろうと思う。
よく分かっていただきました。ありがとうございます。昔鎌倉円覚寺に足立大臣っていう、館長がおいでになる。で、テレビで私対談して、足立先生に、足立大臣老子に尋ねたんですね。お坊さんは現代の信者に向かってどういう言葉を言えばいいんですかって言って聞いて、なんか禅のいい言葉を紹介してもらおうと思ってテレビですからなんか引き出そうとしたら、ヒロさん、お坊さんはね、何にも言わないでいいんですって。でね、誰かがやってきて、こういうね、こういうことがありましたって言ったら、ああそうって言って聞いてればいいと。お坊さんはまずああそうって言えばいいと。 でもこういうふうに困りましたって言ったら、うん、困ったねと言えばいいと、それからいいことがあったらよかったねと、この三語でいいと、ああそう、困ったね、よかったねという、この三語でいいんだということですね。で、問題が解決をしようとしたら、問題解決というのはいろんなやり方があるんです、うん、で、お金がありません、貧乏です、どうしたらいいですかって言ったら、ああまず8万4000通りのやり方がある、まあ いっぱいあるわけですね。お金がありません、どうしたらいいですかって言ったら、まあ無銭飲食してこいとかです、泥棒やればいいじゃないかと、うん、いろんな道もあるんですね。真面目に働く以外もいろいろあるんですよ。で、問題を解決しようとするのは要するに政治の問題なんです。政治家がやることなんだよね、うん、で、私たちは問題が解決できないということを知ることが仏教の教えなんです、うん、で、皆さんが例えば今の不登校の問題であれば、うん、大体親が欲なんですよ。欲ぼけで息子に学校に行ってほしいっていうのをね、思ってるんですよ。学校に行ってくれる子がいい子だ、うちの子に学校に行ってほしい、いい子になってほしい、それ欲なんですね。で、その親の欲を叶えようとしたら子供が犠牲になるんですよ。行きたくないって思ってる。で、子供のために行かないでいいよって言えば親が怒るんですよ。私ある時、そのなんか児弟婦人会って言って、お寺のご婦人ばかり、大黒さんばかり集めてやる会があって、そこで講演やった。そうすると講演の後で、あるお母さんがやってきて、先生、あのこの子はね、広沢千代先生に聞きたいということがあって、連れてきました、今日連れてきたんですって言って、お母さんが連れてこられた、小学校5年生の子供に。で、お嬢ちゃん何質問あるのって言ったら、先生、学校の宿題あんなの やるべきなんですか、やらないといけないんですかって言って聞かれた。で、私はもうそのどういう意味でそういう質問したのかっていうことを確かめるの忘れて、あ、そうね、そうだね、学校の宿題やらないといけないね、一生懸命やった方がいいねって答えちゃった。そしたらその子供悲しそうな顔をするんですね。で、私しまったと思ってね、だいたい答え言っちゃったらダメなんですよ、うん、で、しまったと思って気がついて、いや、どういう、なんでそんな質問したの、どういうことなのって言って聞いたら、先生ね、この間ね、おばあちゃんが風邪ひいて、ね、寝てたんだと。で、私はね、そのおばあちゃんがかわいそうなんで、おばあちゃんの部屋に行って折り鶴を折ってたんだと。そうするとお母さんがやってきてね、あんた何やってんの、そんなに学校の宿題あるでしょ、そんな折り鶴なんか折って、おばあちゃんなんかどうだっていいんだから、早くさっとと宿題やりなさいってお母さんに叱られたんだと。先生、おばあちゃんの看病よりも、そのおばあちゃんに折り鶴を折ってあげるよりも学校の宿題の方が大事なんですかって質問だったんで、そういうことだったの、ごめんね、な、今の答え取り消すから、うん、学校の宿題だからやらなくたっていいよって、おばあちゃんのそばについてあげる方がいいって言って言ったんです。そしたら横にいるお母さんが怒った、怒った、先生、そんな広いこと言わないでくださいって、そんなこと言って、もしもこの子が落ちこぼれになったらどうするんですか、先生面倒見てくれるんですか、そんなバカなこと言わないでくださいって、劣化のごとく怒るんですね、うん、これね、子供の立場でなって考えてあげて、おばあちゃんの看病してる、それが大事だ、うん、それの方が大事だよ、宿題なんかどうだっていいんだよという答え、それお母さんは気に入らないですね。大体世の中の問題ってみんなそうですね。どっちか、お仕事さんとお嫁さんがいたらどっちかの味方になっちゃうでしょう、 あ、その時の公演でそのお母さん以外に、知ってる人に会って、親子で来てたんですが、あのお母さん、お仕事目さんとお嫁さんと、で私先にお嫁さんに会ったら、あんなの今日の先生話よかった、あれねお仕事目さんも一緒に来たんですが、お仕事目さんもきっとあの話で耳が痛かったでしょうねって、って言ってお嫁さん言うんですね。その後でお仕事目さんに会ったら、今日ね嫁も連れてきたんです、ああ、嫁もあの話はズキーンと答えたでしょうって言って、両方ともそう言ってる、うん、面白いね、自分のことだと誰も思ってないのね、みんな嫁のこと話してる、仕事目はね、うん、お仕事あの嫁から言ったらお仕事目さんを悪口言ってるんだと、そうなっちゃう。で世の中の問題ってみんなどっちかの味方しちゃうんですよね、うん、で問題は解決絶対にできないと、嫁と姑の間で、問題は解決できっこないと、うん、それをに気づくのが悟りなんです、うん、仏教の悟りって言ったら問題は本当に解決なんかできっこないと、うん、金持ちになりたいと思ってるけど、うん、そんな方法はないんだと、うん、ね、かといって、ずっと金あの貧乏人のままかどうかも分かりませんし、そんなん分からないと、ね、大事なことですから覚えておいてください。分からないことが分からないことだと、分かることが分かることだと、いや、で分からないことが分からないことだと、分かることが分かることだっていうわけで、ある時ね、あのこれも講演終わった後なんですが、夫婦で来られて、でなんか先生ね、うちの息子は自殺したんだって、それはね、そのなんか高校大学4年生に行ってて、大学4年生なんだけども、あんまり大学の成績も良くないと、で就職試験受けた、でもあんまり成績良くないから、ちっぽけな会社に勤めたんだと、ほんで、就職試験ようやく受かったと、そしたら亭主が怒ったと、で お父さんが怒った、お前そんな小さな会社に行って、こうないつ倒産するかわからんじゃないかと、お父さんがもうちょっといい会社紹介してやるから、そっちが、受けろとかって言ったと、でお母さんも一緒になって、あ、そうよ、お父さんの言う通り、あんたそんな小さな会社で我慢しちゃダメじゃないの、もっと お父さんに頼んでいいところへ就職できるようにしなさいって言ったんだと。なその翌日、その子はまあ、首にネクタイ巻いて、あの首つり自殺したんですと。で先生、苦しくてならないんだと、でどうしたらいいんですかって言って、まあ、泣きついてくるわけなんです。で私はあ、そうてて聞いてて、でも二人とも泣いて泣いてね、もうどうしたらいいんですかって言って言った。でも私は彼が言ったように、黙って聞いてたんですが、もうあまりにも言って、なんとか苦しくってならない、先生なんとかしてくださいって言って言ったから、私も最後に腹が立ってきてね、あなた何言ってるんだって言って、息子さんがね苦しんで死んだんだよと、自殺したんだよと、で私は自殺すること悪いとは思いませんが、息子さん苦しんで自殺したんじゃないかと、それじゃね、あなた方二人は苦しめばいいじゃないかと、なんで苦しみから逃れようとするんだ、もっと苦しめって言っていた。なら相手二人とも怒ったような顔してたけども、しばらくしてね、あ、そうですね、分かりましたって言って、まあ気がついてくれたんですよ、私たちね、みんな欲があるんですよ、苦しめ、どうしてこんなに私が苦しまないといけないんだ、苦しみたくないって、そんなん欲でしょ。問題解決っていうのは自分の欲を満たそうとしていることですよ、ね、そこに気がついてほしいんですよ。それを教えるのが仏教だと、苦しむるほかないぞと言ってるんですね。で要するに仏教は何を信じるかということですが、 私たちは仏教徒である最初の